若倉潤の監獄の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監獄経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監獄を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監獄とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。監獄の歌声第25回、3年目に突入しました。今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
来年3月に監獄フォーラム信州上田が開催されます。前回前々回と昨年の監獄フォーラムで取り上げられた話題に対して私なりに答えを考えて話してみました。今回も続きを話してみたいと思います。話題が14個ありまして、前回8個目までお話ししましたので、今回は9個目からお話ししていきたいと思います。9個目の話題は、監獄という名称でいいのか、言語症状だけの問題ではないということで、監獄という名称、監獄という字がちょっと難しくて、監という字がね難しくて、糸辺に感じるの監に、下の心がない字で監、閉じるという字なんですけれども、閉じて黙るという、話せなくなってしまうという、ことが表されて、いて、名称として私はいいのかなと思っています。ただなんで話せないのかという原因が示されていないんですけれども、原因は一つとは限らずいろいろちょっとあると思うんですけど、主に相手や場面に対して不安や恐怖を感じて本来の自分が出せなくなって、話せなくなったり動きづらくなったりするという問題なので、原因をつけるとしたら社交不安による場面監獄みたいな感じになるのかなと思ったりするんですけれども、そうなるとちょっとね長くなってしまうので、やっぱり場面監獄の方が覚えやすかったりするので、その方がいいのかなと思ったりしてます。昨年の監獄フォーラムでもこの話題がで、なんかいろいろ案が出たんだと思うんですけれども、記憶に残っているのがないので、やっぱり場面監獄がいいのかなと私も思ってます。次はじゃあ10個目の話題に行きたいと思います。10個目は、当事者は自分の中に本来ならばこうなれたはずというイメージを持っているのかということで、場面監獄じゃなければ、こうなれたみたいなイメージ、私はそうですね、具体的には持ってないんですけど、できなかったこととか今もできないことが、もしかしたらできるようになっていたかもしれないなっていうのを思ったりもするんですけど、実際そうなってみないとわからないので、なんとも言えないんですけど、でもやっぱり場面監獄に悩まされないで、中学校から大学ぐらいに将来のことを考えることができていれば、違った道に来ていたかもしれないなとは思ったりもします。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。若倉潤で歌声。
どうして声が出ないんだろう、心と体離れてく、話せないことが辛いけど、助けを呼ぶ声も出なかった。 僕だってみんなと同じようにおしゃべりして笑い合いたい歌おうあの時出せなかった想い一緒に遊ぼう一言言えたら友達になれたかな二度と
聞いていただきました。若倉純で歌声でした。ここで、一つメッセージを紹介したいと思います。ラジオネーム菊池さん、若倉純さん11月に右腕の手術受けること、無事に手術終わること、その後の活動が飛躍されることを祈っています。肝木症に悩まれている方たちのヒーローになってください。ライブにはなかなか忙しく行けませんが応援してます、とのことでありがとうございます。先月の、最初にそうなんですよ、右腕の、手術をしまして、右腕の尺骨を切断して短くするという手術をして、まあちょっと最初の方はやっぱり右腕が全然使えなかったんですけれども、まあ、今はご飯食べたりとか日常生活は普通に右手でできるようになってきました。まあ、まだギターは弾けないんですけれども、まあ、だんだん来年以降またねギターが弾けるようになっていくと思うので、来年はまたギター弾き語りの、ライブとかいろいろ活動ができたらいいなと思っています。それでは引き続き、昨年の肝木フォーラムで取り上げられた話題のお話をしていきたいと思います。次は11個目の話題、ライフステージに関する話題ということで、家族、学校、将来の夢、仕事、好きなこと、やってみたいこと、出会い、恋愛、結婚、子育てなどということです。この、話題というだけで特にこう質問ではないのでなかなか答えるのが難しいんですけれども、あとライフステージっていうのがなんか最初どういう意味かちょっとよく分からなくて、なんか人生を節目ごとに分けることみたいで、節目ごとに分けて、自分の場面関目のことをこう合わせてなんかちょっと話してみようかなと思うんですけど、場面関目は、幼稚園とか小学校に、入った時に発症しやすいんですけれども、私は小学3年生から、学校で話せなくなりました。なんかこの小学校の中学年以降に、発症するのは地発性の、もので、何かこう例えばいじめとか、先生に強く叱られるとか何かこうきっかけがあって発症する場合が多いっていう風に、聞いたことがあるんですけれども、私はその小学3年生の途中でその記憶がないんですよね。どうやって話せなくなってしまったかっていうのがわからないので、何かあったかもしれないですし、特にそういうきっかけはなかったのかもちょっとわからないんですけれども、なんかあったのかもしれないなとは思ってます。で、小学3年生の3学期からちょっとイギリスに、住んでまして、1年弱ぐらいなんですけれども、イギリスでも、話せなくて、帰ってきてからも、小5小6ぐらいの時も話せないままで、で中学に進学しても特に変わることなかったですね。特に中学3年生の時は不登校になってしまって、なので高校の受験っていうのをしてなくて、高校は通信制の、高校に通っておりました。通っていたというか月に1回しか、学校には行かないんですけども、あとは家で、レポートとかを書いて、勉強するという感じで、一番こうやっぱり節目になったのは大学に入った時かなと思います。大学でがすごい自由な環境で、友達ができて、 こう、まあ、友達から少しずつ話しかけられたことに答えられるようになり始めたなと思って、そこがやっぱり場面監目に関しては一番大きな節目だったかなと思います。で、大学院まで、行った後に、ソフトウェア開発の会社に就職しまして、まあ、ロボットとかのこう機械に関するソフトの開発をしておりました。で、まあ、就職後は、まあ、他にもボーカルスクールに通い始めたりとか、まあ、一人暮らしをしてみたりとか、まあ、その20代半ばから後半ぐらいはいろいろ挑戦をしてみていました。なんかそうですね、やっぱりいろいろ周りの友達とか周りの人にを見てて、まあ、自分はできないことが多いなってすごいずっと思ってて、そういう友達とかに追いつきたいなみたいな、そういう気持ちがちょっとあって、まあ、いろんなことに挑戦してたんですけれども、やっとやっぱりね、こう20代半ばぐらいから話すことができたりとか、いろいろちょっと行動ができるようになってきたので、ちょっとでもそれでちょっとなんだろうな、いろいろ挑戦しすぎて頑張りすぎたのかなと思うんですけど、それでちょっとうつ病になってしまって、まあそれで実家に帰ってきて、結構 2,3 年ぐらいもう何もできない期間があったんですけれども、まあその後、まあ、実家で会社を立ち上げたりとか、まあ、場面監目のことをその頃に知って、まあ、歌声という曲を作って、まあ、音楽活動を始めたりとか、して、まあ、今に至るような感じです。それでは、その続きは次回以降また話していきたいなと思います。ライブ情報など、若倉純で検索していただければホームページやブログに載せてあります。ぜひご覧ください。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛てにメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。感想とか質問などありましたら、WW ラジオのサイトの方からメッセージをいただければと思います。まあ、半月から1ヶ月くらい前にちょっと収録をしておりますので、まあメッセージをいただいても読ませていただくタイミングはちょっとね遅くなってしまうかもしれないんですけれども、どうぞよろしくお願いします。それでは最後に若倉純でパズルを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また、来年お会いしましょう。バイバイ。
僕は人と付き合うことあまりうまくできないけど、人嫌いなわけじゃなくて、つながりだって大事にしたい。パズルのピース一つだけじゃ何の絵もできないけど、手を取り合える、だからその手を伸ばしてみよう。ではうまくはまらないけど、無理に形変えなくても別の